月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。今年度も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学2年生の息子と4歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて今月はですね、愛らしい子供館チルドンについてお届けいたします。ではここでいろいろとお話をしてくださる素敵なゲストさんの紹介をしたいと思います。愛らしい子供館チルドンより2人の方が来てくださいました。紹介します。館長の向井美希さん、そして副館長の染川小杖さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではですね、少し気になってたんですが、お二人がチルドンの、館長さん副館長さんになられた、どういう流れでなられたのかなっていうのをお聞きしてもよろしいですか。
はい、私は向井ですけれども、はい、私は、保健師業務を長年しておりまして、はい、今年の4月から、子ども館の方で働いております。
保健師さんっていうのは今愛らしの保健師さんとしてずっと勤務されていて。
そうです、はい、愛らし役所でずっと、保健師の業務をしておりました。
はい、ということはもう長年それこそ愛らしの方々の健康とか、より良いね、心身のために活動されてきたんですね。
はい、そうですね、はい、皆さんの健康を、はい、の管理というか健康、皆さんが健康で過ごせるようにというところで、赤ちゃんから高齢の方までの健康というところで業務をしてまいりました。
もう最後のそれこそここ定年される数年とかはちょっと大変だったんじゃないですか。
そうですね、皆さんも大変でしたように、退職何年か前はですね、保健師業務というよりも全体業務にもついておりましたけれども、コロナ対策というのはどこも皆さん大変だったと思いますけれども、なかなか大きな業務を占めておりました。
じゃあ今すごく子どもたちと関わることができてどうですか。
そうですね、もう子どもさんたちはとっても可愛いですし、もう子どもさんの笑顔にこちらもですね、すごく笑顔になる日々です。
はい、ありがとうございます。では続いて副館長の染川さん、ちょっと聞いてもいいですか。
はい、よろしくお願いします。
どんな経緯でつながりで副館長になられたんですか。
はい、もともと私幼稚園教諭で、その後、認定こども園保育所等で働かせていただきました。で、子どもたちのことを分かっているとか、保護者の方とも関わりを持ってきたというところで、自分も望んでこういうところで働きたいと思ってならせていただきました。
じゃあすごくずっと子どもたちのことを見てたので、経験は本当に豊富ですね。
そうですね幼稚園教諭の時には3歳以上の子どもたちでしたが、保育的なところも含めて小さい子どもたちから0歳児から未就学の子どもたちを見るっていうようになってからは、本当に子どもたちよく成長を見させていただいたなと思っています。
じゃあもうお二人とも専門家ですね。本当にこう専門職でいらっしゃって、それぞれそしてまた違う職種っていうこともあって、お互いこういい刺激になっているんじゃないですか。どうです、それぞれ。
とってもなってます。
そうです、そうです、とても、はい、ね、勉強になっております。日々勉強に、新たな発見と新たな勉強する日々です。
本当に
ね、リスナーの方々、館長さんってどんな仕事してるんだろうって思うと思うんですけど、どんなお仕事普段されてるんですか。
私はですね、もう 他のスタッフとも本当に同じように、あの子どもさんお連れの方の、まあ、保護者のところに行って話もしますし、相談事があったらまたあの答えられるところでご相談事を受けたりとかします。あとは、まあ、あの子ども館の、まあ、全体的な管理というところで、まあ、朝のお掃除、それから子ども館は、まあ、4クールに分かれているので、その合間合間のですね時間に、まあ、お掃除をすること、それから全部が終わってからお掃除をすること、あと、まあ、いろんなあの子ども館では行事があったりしますので、まあ、行事の準備だったりとか組み立てだったりとかいうようなことなどをしているところです。
はい、またその4クールという言葉が出てきたんですけど、はい、また後ほどちょっとね、はい、利用の仕方の話などもしていきたいと思うんですが、はい、あの続いては子ども館のなんかこう目的みたいなやつとか、まあ、どういうのを目指しているとかっていうのを少し聞いてもよろしいでしょうか。
はい、子ども館は、全天候型の施設と言われています。天候に関わらず子どもを安心して遊ばせることができる場所、子育て世帯の育児不安や負担感を軽減するために、子育て世代の人たちが交流できる場となるように今年の4月に開館いたしました。
はい、4月でまだほやほやですね。スタッフの方々って、あの私も実はあの事前のうちの息子と娘どちらも登録して、事前登録して早めに登録したからか、まあ、事前内覧会の予約を取ることができたので実際に2人とも行って遊んでもらったんですけれども、スタッフの方々結構たくさんいらっしゃって、あのスタッフの方々は今回の開館に伴ってどこかからやってきた方たちなんですか、愛らしいのどこかの施設から。どうなんですか。
そうですね、子ども会が開館するにあたって、うん、まあ、あの子ども会はこういう設置目的で開館をいたしますと、子育て支援の場として、開館しますということを、その目的で皆さんに募集して応募していただいたというところになります。
じゃあ皆さん新しく採用した方たちばかり。
そうです。はい、
でも結構子供のこと手慣れてる方たちばっかりだったので、すごく経験豊富な方たちばっかり、
はい、そうですね、まあ、はい、
もうあのもともと保育士さんの方、子育て支援センターで働いていらっしゃった方と看護師さんや、栄養士さん、いろんな職種の方ですが、そこで長年やっていらっしゃった方々が働いてくださってますね。
じゃあもう皆さんいろいろな職種の方が募ってるから、すごく刺激が皆さんスタッフ内でもありそうですね。
そうですね、
そんなふうに思います。実際にあの館内の様子もあの行かれた方は、まあ、すごくファンになる方も多いと思うんですが、子ども館のこう中身まだ行ったことがないって方に向けてどんな感じの中身になっているのかっていうのを聞いてもいいですか。
はい、子ども館はですね、鉄骨造の2階建てになっている建物です。うん、1階部分はですね、まあ、駐車場になっていて、まあ、52台止められるという形に、はい、なっています。まあ、あの雨の日においても、まあ、1階部分なので、まあ、雨に濡れずに、まあ、あの車から降りてっていうところで利用ができるような施設になっているところです。2階につきましては、お子さんの年代に応じたスペースや遊具を設置する、まあ、遊びの広場、季節を感じながら砂遊びや水遊びなどができる半屋外の空の広場、保護者の不安や悩みなどが相談できる相談室、各講習会とか飲食のスペースとしても使える多目的室、おむつ交換台やプライバシーを確保した授乳室、ミルクを作るための調乳専用浄水器も授乳室に備えてあります。でまた理由に関わらずお子さん預けることができる一時預かり室も備えてあるところです。
なるほど。これ雨が降ってる時って子供を抱っこしながら傘さすのってすごく大変ですよね。それこそも何かしらか体にハンディを持ってらっしゃる方たちもいるので、すごくこれいいなと思いました。そして行ってみて私がびっくりしたのが、あの半
屋外
になってる、はいはい、あのベランダの広い場みたいになってるところに、はい、お砂場とか水遊びができそうなスペースあったじゃないですか。はい、あれもう近々できるようになるような感じなんですよね。水遊びが暑くなってきたら、
水遊びはもう今
あやってるんですね。
あのやっていますね。
で普通のなんだろう、子供館みたいなところで水遊びができるのって珍しくないですか。どうです、
リボン館はできますね。
そうなんですね、はい、きっと 喜ぶんだろうなと思って。
そうですね、はい、
とても人気なスペースですね、うん、
その分なんか着替えとか多分持ってこないといけないんですよね。
そうですね、
水着とかね、
まあはい、そこにまあちょっとあのタオルとかお着替えを持ってきていただけるとありがたいみたいなところは表示は、はい、しているところです。
I love you FM でももうこのだいぶ前からチルドンって名前があの決まってからすごいこのチルドンチルドンって名前がたくさん聞かれるようにメディアでもなったと思うんですけど、まあ、チルドン聞いたけど、えこのチルドンっていう名前なんでこうなったのかなって思う方おそらくいると思うんですよ。私はもうよく知ってるんですが、聞いてもいいですか。
はい、子ども館の愛称チルドンは一般公募の121点の応募作品の中から選ばれました。英語で子どもたちを表すチルドレンを鹿児島弁のように子どもたちにも覚えやすいように付けられた愛称です。チルドンのチルという言葉にはゆっくり過ごすリラックスするという意味があり、子どもたちが楽しく過ごして保護者もゆっくり過ごすことができる施設になるようにという願いが込められています。
なるほど、チルってなんかチルするとかねちょっと前に流行ったんですけど、はい、ドンもなんかね、すごく鹿児島らしいというか今時の可愛らしいね、覚えやすい名前でね、うん、いいですよね。本当に思う、なんか子供も言いやすい。どうなんです、子供ってよくチルドンチルドンって言ったりすることありますか。
言われますね、
本当ですか、はい、
チルドン肉って言って言ってくれ、
ご褒美になってたり
本当ですか、聞くことが、
はい、今日はお利口だったからチルドンに行こうかって言って連れてきましたとかいうお話も聞きます
ね。嬉しいですね。なんか私チルドンの話をずっとしてたんですけど肝心なことを忘れていて、あのそもそもチルドンの場所どこぞやっていうのを言わねばって今思ったんですけど、はい、チルドンの今場所ってもともと物産館があった場所ですよね。
はい、そうです、はい、
カジキフレー物産館の跡地、
はい、はい、そうです
。って言ったらあのアイランド方はきっと分かると思うんですけど、はい、あのその行ったら、
はい、
木が使われてるんですよね。
そうですね、うん、フロアの中にカジキ物産カジキふれあい物産館の中で使われていた木が再利用されている状態です、
うん、かなり大きいあの座る部分とかでもですよね、あのなんかこう腰掛ける部分みたいなところですか、
の背もたれとかが全部ですね、ですね。
そして話はちょっと戻るんですけど、なんかチルドンと一緒にこういつもセットになっているキャラクターがいると思うんですが、すごくなんか可愛らしい独特なこうキャラクターですよね。一度見たらなんか忘れなそうなキャラクターなんですけど、ちょっと紹介いただいてもいいですか。
はい、子ども館ではですねラッピーというあの今言われたのはラッピーというお名前なんですけれども、イメージキャラクターが館のあちこちで子どもたちを待っているところです、うん、あのこれは愛良市出身の絵本作家の塩光幸香さんが考案されたもので、体重をイメージした子ども館に集う小鳥の妖精で、とても可愛く愛らしの師匠 のモチーフとなっている鳥を連想できるような色合いと、チルドンのチルの言葉から鳥の顔はゆっくりとくつろいでいる表情、中の妖精は元気で明るい表情になっています。体を休め心が明るく元気になるというメッセージが込められているところです。
本当になんか可愛らしくほっこりするキャラクターだなと思って、なんかこうね緑色をされてる鳥さんって感じなの ね、はい、すごくなんか可愛い平和な感じだなと思いながら眺めていたんですが、うん、今実際に、まあ、どれくらいの方たちが来てる。
はい、うん、まあ、毎日多くの方にお越しいただいて、うん、4クールあるっていうこともあるんですが、本日で延べ1万人を超えるお子様と保護者の方がいらっしゃってますね。
素晴らしいですね。
多いですね、はい、ありがたいことです、
は
い、
あの予想以上に多いんじゃないですか、どうですか。
そうですね、はい、まあ、あの開館するときはどれぐらいの方が来られるのかなっていうふうに思っておりましたけれど、本当もう今2ヶ月経って今言った数あのように多くの方が来られているというのは非常にありがたいなと思っているところです。
そうですよね。で実際にこう遊具がいろいろあると思うんですけど、まあ、どんな遊具があったりするのかなとかって、まあ、行ったことがない方とか思うと思うんですが、まあ、どれが人気っていうのをこうつつけがたいと思うんですけど、まあ、どんな遊具があって何が人気ですかね。
人気はですね、はい、まあ、どれも人気ですけれども、まあ、あの子どもたちがよく集まっているのはあの木折りをした木 キッチンがあったりするので、そこのキッチンのところは子どもたちがよく来て、まあ、いろんなこうお野菜の形をした、まあ、あの木材でできたそのものをですね、こう切ったりとかして、まあ、お鍋に入れたりとかいうような可愛い姿がよく見られています。
この字型のキッチンスペースみたいなやつがそうですありますね、はいはい、うちの4歳の娘もそこでひたすらやってて、うちにも同じような木のキッチンあるんですけど、はい、あれなんで好きなんですかね。 女の子だからですか。
男の子が多いですね、はい。
で木だからこうもちろんそのなんだろうプラスチックのそういうのも、ね、はい、あったりするんですけど、なんか木だと温かみがありますよね、うん、
ですね、まあ、他にもですね、はい、もういろんな、まあ、あの人気のところはあります。あの、愛らしの木と触れ合う木育推進事業を活用して、愛らしさんの、愛らしい産材の木材を利用したおもちゃの木のボールプールがあるんですけれども、そこもですね、もう赤ちゃん方がですねその土の中に入ったりとか、その周り保護者の方が囲うようにしてというようなところの姿もよく見られてますので、そこも人気ですし、くすみんの大きな滑り台もあるんですけれども、滑り台3つあるんですけれども、
3つあるんですか、
はい、まあ、それぞれの、まあ、年代に応じた滑り台が3つありますけれども、そこもとても人気なところですね。
ね、うん、じゃあなんか順番の取り合いとかになっちゃいそうですね。
まあ、まあ、それは順番よくですね、順番を守らないといけないのはその向こうにあるボールプールだったり、あの土日に出るエアートランポリンとかがあの順番を守ってねっていう感じになりますね。
土日限定のもあるんですか。
あ、そうです、土曜日日曜日限定でエアートランポリンを出しているとか、
あのエアートランポリン、エアートランポリンを知らない方も結構いると思うので、はい、あのなんとなく私の知ってる範囲で言うと、はい、あのすっごくでっかい、はい、四角い、はい、分厚い風船トランポリンみたいな感じです。
そうですね、
はいはい、それを空気で膨らませてあのこけてもちょっと痛くないみたいな、
はいはい、
でふかふかしてる、
はい、
走ってもいい、
は
い、
走っても
いい、って感じですよね、はいはい、あ、それがあるんですか。
はい、土日はそちらを出していて、はい、まあ、結構親子でですね、もうあそこで遊んだりってしてます、
はい、あの大人も乗っても全然大丈夫、
はい、大丈夫です、
ね、はい、じゃああれですよね、大きなお兄ちゃんとかが一緒に来て、はい、小学生とか来ても全然走ったりとか一緒にできる感じ、上に乗ってどうです。
あ、まあ、エアートランポリン基本的には6歳以上のお友達が使うってなっていて、でもあのチルドンは小学校3年生までしか扱えないので、
そうですよね、
はい、まあ、そうすると本当に限定された人たちになるんですね。で、土日に出しているのはやっぱり小学生が来れるのが土日だから土日にそれを出して、でも、平日はボールプールを出しているんですけど、あの土日に来た小さなお友達はボールプールがなくて遊ぶふかふかで遊びたかったのにって言って残念がる声が聞こえたので、はい、では保護者の方も一緒であれば利用 してもいいようにっていう風にちょっと変えて、今はあの小さいお友達は保護者の方と一緒に利用するっていう風に変えてますね。
なるほど、安全面に気をつけて、はい、ということで少しずついろいろ工夫されて変わっていってるところもあるんですね。
はい、
ね、では続いてあの遊具の話を聞いたんですけど、具体的に子ども館の利用時間、あまり利用案内というかですね、していただけたらなと思います。開館時間はとかを言って教えていただいてもいいですか。
はい、はい、開館時間は9時から5時まで17時までとなっていますが、その中にあの遊べる時間を4つに分けています。1時間30分ずつを4回あって、あのその1時間30分のあと30分間入れ替え の休憩の時間があるような形になっています。
なるほど。例えば、まあ、あの9時から開館なんですけれども、9時に10分から、あ、9時10分から10時40分、
はい、
遊ぶ時間があって、まあ、そういう時間が4つあって、その例えば10時40分に終わったらその間30分間ちょっと休憩というか、まあ、
はい、
いろいろやれる、スタッフの方々がいろいろされる、
そうですね、
そしてあの利用者たちの方たちがあのゆっくりこう帰っていくっていう感じですね、
はい、
なるほどなるほど。お休みっていつなんですか。
水曜日が休館日になっています。
水曜日だけですか？
はい、
水曜日だけなんですね。公共の施設だけど 水曜日だけ休みなんですね。すごい。
あとは年末年始がお休みがありますけど、はい、今は開館してからずっと水曜日だけ。
入館料はちなみに
無料です。
そして先ほども少しあったんですけど、利用できる方もちょっと聞いていいですか？
利用できる方は、うん、まあ、妊娠中の方、そのご家族、それから、まあ、お子さん、小学校3年生までのお子様とその保護者の方ということになります。
うん、そしてなんか子育ての相談したいわという方も来ても、
はい、はい、
ですよね。はい、これ事前に注意点として、利用をするために申し込みをしないといけないんですよね。
はい、そうです。
実際にあの登録はどう、登録どんな風にしたらよろしいんでしょうか？
はい、まず、うん、利用登録はあのウェブ上で行うことができます。あの、うん、パンフレットとか子育て便利帳等に記載されている QR コードをスマートフォンで読み取ったり、あと愛らしのホームページからチルドンに行って URL を選んでもらったりして、登録画面に移っていきますので、そこで登録をしてもらわなければいけません。うん、そして登録をした後、今度は利用する日の利用予約もお願いしているところです。
はい、ありがとうございます。ではですね、まあ以前は、まあ、事前登録しないね、してね、あのだいぶ前に予約しないといけないとかだったんですけど、最近になってちょっと変わったんですもんね。はい、当日予約可能に。
はい、
結構それはなんかこう空き状況を見て、なんだろう、受け入れ体制 OK にだよっていう体制が整ったからとかですか？どうです？
そうですね、うん、あの前もって予約をしていただかないと、うん、あのこちらの、あのどちら誰が来るかとかが分からなくて、まあ、人数制限もしてますので、うんうんうんうん、そういう点からあの前日までに予約をしていただくことになってたんですが、うん、あの当日満員になってないのに、あのウェブ上でその予約ができない状態だと電話がすごく多くて、
まあ、
今日空いてますかとか、そういうことも踏まえて、あの保護利用者の方もそれがいちいちわからないのが、あの予約しにくいということだったので、当日予約もできるようにしました。そしたら平日も多くなりましたし、土日の、あの問い合わせも少なくなって、とても私たちも助かってますね。
そうですね、はい、
電話でのお問い合わせが結構多かったんですね。
まあ、日曜日とかはですね、まあ、あの多くの方が利用されたいというところでもあのお問い合わせとかも あったりとかしました。まあ、子ども館は、まあ、あのお子さんが安心して遊べるようにというところで1回あたりの、まあ、利用人数というのはあの設けてあるので、まあ、そのように、まあ、事前予約というのは、まあ、もちろん当日予約でもいいんですけれども、まあ、予約というところをしていただきたいなと思っているところです。はい、まあ、そこはまたご理解いただければなと思います。来てもたくさんでって遊べるスペースがないというのではですね、やはり、まあ、お子さんも危なかったりとかしますし、楽しく遊べなかったりする場合もありますので、まあ、1回あたりの、まあ、利用人数というのは設けさせていただいておりますので、ご理解いただきたいなと思っております。
はい、でそこで疑問なんですが、私はですねよくあのバーバにですね、主人の母によく子供たちを預けて仕事をしたりしてるんですけれど、その間にバーバが行くところに迷ったりするんです。特に下の、まあ、お兄ちゃんの方は小学生だから本屋さん行ったりとかでおもちゃ買ったり本買ったりでいいんですけど、下の子がですね遊びたい盛りなので、4歳の女の子がどこに行こうってなった時に、あ、チルドンとかに行けばいいんじゃないってちょっと今思ったんですが、事前予約がスマホとかがあまりできないなっていうおじいちゃまおばあちゃま孫ちゃんを見てる方結構多いと思うんですけど、そういう方たちはあの孫さんとどこかに行こうかなっていう時に飛び込みで来られた場合とかって どうなりますか？ちょっといっぱいだったらちょっと厳しいですよね。
あ、
ね、厳しいですが、はい、もし空きがあってできてないって時はどうしたらいいですか？
あ、それであればその時点で予約をあの スタッフと一緒にしていただくことも可能ですし、
あ、なるほど、
もう行こうかなと思っている場合は、あの保護者の方、お母さんとかが前もって入れといたから何時に行ったら遊べるよっていう風に段取りをしてくださったらいいかなと思います。
母親がですね、
はい、
でもしキャンセルとかってどうなるんですか？
キャンセルも今ウェブ上でできますので。
あ、そうなんですね。なるほど。
キャンセルの場合はこちらからっていうところで
便利ですね。
していただければと思います。
もうスマホで完結する予約、うん、なるほど、ありがとうございます。一時預かりもされてるんですね。
はい、
うん、そうです、はい、一時預かりもしております。まあ、保護者の方の用事とかリフレッシュなど、あの理由を問わずにお預けをしていただくということができます。で、対象年齢につきましては生後3ヶ月から未就学児のお子さんまでとなっております。
お時間はどれくらいですか？
は
い、
時間はですね、9時から19時までです。
19時までなんですね。
はい、17時以降はですね、1週間前までの予約が必要となっております。お預かりは予約サイトとか窓口での利用予約が必要となっています。
ありがとうございます。一時預かりね、はい、できる場所がそんなにないのですごくありがたいんじゃないかなと思うんですが、
はい、料金のことも、
はい、
ですかね。一時預かりの料金についてはお一人当たり1時間400円、2人目以降の方が、お二人目以降が半額の200円となっております。
はい、ありがとう、大変預けやすい金額ですね。ではでは、まだまだ聞きたいこと、日々のいろんなことあると思うんですが、最後にお二人思っていることですとか、まあ、何かしらか一言、まあ、メッセージ何かそれぞれいいですか？
はい、先ほどおっしゃいましたけれども、子育てが楽しいっていう気持ちになってもらえたらなと思っています。もちろん大変なことや心配なこと、不安なこともあると思いますけれども、子ども館に来てスタッフと話をしたりすること、またお友達ができることで少し気持ちが軽くなるかなと思うと、そういう心のお母さんたちの心の癒し、お父さんたちの友達作りでも利用していただければなと思っています。
はい、子ども館でですね、同年、まあ、同じ年代ぐらいのお子様を連れて保護者の方が来られるというのをよく見られるところです。そこで私どももですね、まあ、お子さんの、まあ、同じぐらいかなという時は私たちも中に入って、でまあ、そこで保護者同士の方が、まあ、交流ができる、まあ、場ができる、情報交換ができるような場を、まあ、作ったりとか、私たちも務めていたりしますので、まあ、そういう中で保護者の方が同じ、まあ、同じ年代のお子さんを育てる、あるいはまたちょっと上のお子さんの姿を見て、あんな風に、まあ、一年したらなるんだなっていう場のなもなったりしますので、そういうところも、まあ、子ども館のいいところかなと思っているところです。まあ、そういう輪を作っていただく一つにも子ども館の役割もありますので、そこも大事にしていきたいと思っておりますので、私たちもまたそういう子育ての保護者の方のいろんな相談事を受けながらですね、お子様方も一緒に成長を見守っていきたいなという気持ちです。
はい、ありがとうございます。2人の気持ちがたくさんあふれた、はい、お話が聞くことができました。さて、このあたりでお別れです。本日は愛らし子ども館チルドンからお二人の方来てくださいました。いろいろとありがとうございました。紹介いたします、本日のゲストさんは愛らし子ども館チルドン館長の向井美希さん、そして副館長の染川小杖さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。